矢野邦昭議員。国道、県道、市道の草刈りについて、米原市水道料金改定にあたり議論は尽くしたか。国道、県道、市道の草刈りについて、問い、道路沿いの草刈りをされている人から、県市道の乗り面は沿線の住人任せで、自らの費用で草刈りしていないとの質問をいただいた。国、県、市道の路肩の草刈りについて、基準、その内容を聞く。答え。国、県、市道ともに草刈りの基準は定めず、路肩に草が繁茂し、通行に支障がある箇所について、年1回、草の成長が旺盛な6月から9月に実施し、刈り幅は1メートルです。市道は、幹線道路等の路肩や、地元からの要望が多い箇所を実施しています。問い、県道三島元栖線歩道の吉月から下で、草や木が繁茂し通行できないところがあるが、答え、県道三島元栖線の歩道は、県が管理する範囲です。現状一部の箇所で、歩道の通行に支障があると思われますので、県に対して歩道通行の適正な管理を要望します。米原市水道料金改定にあたり、議論は尽くしたのか。
問い、合併後、米原地域の上乳浄水場エリア、上乳から西坂方面の水源渇水問題の解消のため、平成21年度から平成23年度にかけて、元市場池下浄水場エリアの高度低減化した給水原価の高い水を供給した。これ以外に方法はなかったのか。磯浄水場に余裕はなかったのか。
答え。合併後、9町ごとの緊急連絡管整備事業として、加瀬の地先から一色地先までの整備を進めていたので、この緊急連絡管を使用し、渇水問題に早期対応しました。この他の磯浄水場から送水する方法は、施設、管路整備に期間を要することから採用しませんでした。なお、磯浄水場には排水する浄化能力はありました。問い、優秀率について 80% と低いが、全国平均、県内平均はいくらか。また、エリア別優秀率はいくらか。答え、優秀率は3年度末の全国平均が 90.1%。県平均が 89.5% です。なお、本市と同等規模の全国平均は 81.3% です。排水エリア別の優秀率は、4年度末で磯浄水浄水系が 85.2%、元市場浄水浄水系が 84.3%、河内浄水浄水系が 86.3%、伊吹南部浄水場推計 53%、伊吹北部浄水場推計 66.5%、神津原浄水場推計 90% です。問い、伊吹南部浄水場推計 53% と半分が漏水している事態について原因調査はされたか。答え、伊吹南部地域の優秀率は徐々に低くなってきており、元年度以降 60% から 53% になっています。そのため、毎年職員や業者が調査を行っていますが、現状では給水管の老朽化による漏水が多く、次々と漏水が発生している状況です。問い、高度低減化の問題に関連して、磯浄水場に安い水が余っていることが分かった。早急に取り掛かるべき問題ではないか。市長の見解は？答え。議員指摘の問題、特に優秀率の問題は喫緊の課題であり、来年度予算の中で展望していきます。優秀率とは、排水池から排水する給水量に対して、料金収入として計上される優秀水量の割合。高度低減化とは、本市の地下水は、伊吹山系の影響もあり、高度が高く、石鹸の洗浄効果が低下し、析出したスケールが、 管を閉塞することがある。このため、元市場浄水場は、RO 膜法等、水を通し、水以外の不純物は透過しない性質を持つ膜のこと、により、硬度をゼロにした水を作っている。これにより電気代や施設費がかかり、浄水費が高い。
細野正幸議員。伊吹山の保全と現状について。空き家対策について。市場地先の交差点事故について。危機的な状況の伊吹山。問い。温暖化の影響により、鹿が伊吹山の植物を食べ散らかし、伊吹山頂草原植物群落が食害にあっている。これらの植物を守るための対策と今後の計画は？答え。近年、日本鹿による食害や頭圧が激しくなり、伊吹山の植物群落は植生防護柵で囲われている。ごくわずかな範囲に限られるなど、深刻な危機に直面しています。今後は、関係部局、関係団体と連携をして、日本鹿の個体数を適正な水準に抑えるための捕獲を行うほか、さらに狭い範囲のスポット柵で囲み、日本鹿から貴重な植物を守りたいと考えています。問い。7月12日に発生した土石流が6号目の避難小屋に直撃し、登山道が崩壊している。今後の登山道の整備計画は？答え、県と合同で現地調査をし、5号目付近から8号目付近までで、大規模な箇所から小規模な箇所まで合わせて11箇所で、登山道の修繕が必要と判断しています。工事期間については、11月末までの完了を目指し進めていただいています。問い、勝山谷川砂防堰堤が集中豪雨による土砂の堆積でいっぱいになっている。麓の自治会まで流れ込んではいないが、非常に危険な状態だ。今後の砂防堰堤の増設や水路の拡張の計画はないのか。答え、緊急的に県が砂防堰堤関連部分、市がそれ以外の土砂の撤去作業を実施しています。県において勝山谷川の季節砂防堰堤の上流に高さ 9.5 メートル、幅158メートルの新たな砂防堰堤の整備が計画されています。完成までの間は季節堰堤の定期的また緊急的に土砂の撤去作業を実施していただくよう、県に要望しています。2017年と2023年に、伊吹山の同じ地点を撮影した2枚の写真が掲載されています。どうする空き家？問い。市内の空き家件数はどれほどあるのか？答え。4年度末における空き家の件数は1178件です。問い、空き家にかかる固定資産税が6倍になると聞くが、本当か？答え、特定空き家等の指定と改善勧告を受け、除却がされない場合、固定資産税の特例措置が適用されません。しかし、負担調整措置という制度が適用されるため、200平方メートル以下の宅地では、税負担は6倍には上昇せず、4倍程度です。問い、空き家バンクには多くの人に登録していただいているが、借主の傾向は賃貸が多いと聞いている。市の対策は？答え、賃貸による空き家利用希望者のニーズに対応できる空き家の登録を増やすための取り組みも検討していきます。市場地先の交差点事故。問い、ここ数年間で何件の事故が起きているのか？今後の対応は？答え、ここ5年で18件発生しています。今後、周辺自治会や公安委員会との調整を行い、オレンジ色のラバーポールの設置やカラーの路面表示を行い、 本交差点の交通安全対策を図ります。また、南北市道では、交差点手前部に注意喚起や速度抑制のためのカラーの段差舗装の設置について検討していきます。藤田正夫議員。県の福祉医療新方針に伴う市の対応。人工内耳装着者の現状と市の支援。農業者に対する焼却資産の課税の経過。県の福祉医療新方針に対する受け止め。問い。市長の受け止めは。答え。子育て支援、親の負担軽減を最優先事項としてきました。今回の県からの提案は、財政負担の観点、子どもの医療に県全体で取り組むという観点からは相当不足しています。小中学生の医療費助成を県と市長が共に負担する制度を要望します。問い、市の本年10月からの高校生医療費の無料化と方針が異なるが、答え、今回の県費による高校生の医療費助成制度は自己負担金が必要ですが、引き続き無料の方向で考えています。問い、精神障害の福祉医療拡充が図られるが、答え、拡充案は他の障害者と同様、自己負担金を求めるとされており、自己負担金の変更は考えていません。問い、さらなる福祉医療制度の改善を。答え、現時点では市独自の拡充は考えていませんが、県や他市町の動向を注視します。所得制限は見直しを県へ強く要望します。中途失調、難聴者の現状と市の支援策。問い。中途失調、難聴者と人工内耳装着者の現状は。答え。本市には聴覚障害による手帳所持者は73人います。内訳は把握していませんが、他県では約8割は中途失調、難聴者であるとの情報もあります。なお、本市の人工内耳装着者は3人と把握しています。問い、相談窓口は。答え、人工内耳は医療行為を伴うため、まずは医療機関で相談されることが多いです。福祉制度等を利用できるため、市でも申請等の手続きの相談に応じます。問い、電池助成、体外機助成は。答え、人工内耳処理装置の購入費用は70万円を上限に助成しています。電池は助成対象外で、今後検討していきます。農業者に対する焼却資産の申告指導の経緯。問い、本年度農業者に対して、焼却資産の申告を求めた経緯は。答え、焼却資産は申告義務があるため、広報米原や市公式ウェブサイトでお知らせしています。また、税務署の申告書類を活用しつつ、申告書の提出を求め、課税しています。問い、今回焼却資産を訴求して付加されたのは農業者だけか。答え、申告漏れ等が判明すれば、随時申告書の提出を求め課税しています。具体的な人数の公表は差し控えます。問い、焼却済み資産に焼却資産税が課税される問題は。答え、焼却資産の評価の最低限度額は、取得価格の 5% です。税務会計上、焼却済みでも、所有されている限り課税対象です。問い、農業者は地域農業を守るために懸命に頑張っている。遡る分は免除し、減価償却済み資産は非課税措置が取れないか。答え、公平性の観点から申告されていない事業者を把握した場合は適正に申告するよう促しています。 申告内容を確認し、訴求して課税を行うこともあります。地域農業を守るため必要な農業機械。価格は1000万円を超えるものも。農業機械の写真が掲載されています。議会の動き、7月。3日、行政視察受け入れ。富山県滑川市議会。4日、行政視察受け入れ。福岡県糸島市議会。6日、長浜米原市議会連絡協議会総会。11日、議会だより編集委員会。12日、行政視察受け入れ。秋田県由利本荘市。13日、行政視察受け入れ。大分県別府市。18日、行政視察受け入れ。香川県東香川市。19日、議会だより編集委員会政府委員長会議。19日に常任委員会協議会。25日、決算特別委員会。26日、行政視察受け入れ。千葉県議会。27日、28日、総務産業建設常任委員会、行政視察。8月1日、行政視察受け入れ、東大見市。3日、議会デジタル化公聴推進委員会。7日、行政視察受け入れ、福井県福井市。10日、総務産業建設常任委員会。10日、決算特別委員会。16日、に常任委員会協議会。21日、議会運営委員会。22日、議員全員協議会。28日、議会運営委員会。29日、湖北地域消防組合議会定例会。30日、第3回定例会初日、議員全員協議会、予算常任委員会全体会。30日、議会だより編集委員会。31日、湖北地域広域行政事務センター議会定例会。9月5日、第3回定例会、2日目一般質問。6日、第3回定例会、3日目、一般質問。7日、8日、総務産業建設常任委員会、予算分科会。13日、14日、健康福祉教育常任委員会、予算分科会。19日から22日、25日、26日、決算特別委員会。29日、予算常任委員会、議会デジタル化公聴推進委員会。10月2日、議会運営委員会、米原駅東口駅前開発特別委員会。3日、第3回定例会、最終日、議員全員協議会。次回、令和5年、第4回、12月定例会の予定。開会予定時刻、開会日10時、一般質問委員会9時30分。閉会日10時15分。ただし、日程、時間は変更する場合があります。11月30日木曜、開会、予算決算委員会。12月5日火曜、6日水曜、一般質問。7日木曜、8日金曜、11日月曜、民生教育委員会、予算分科会。12日火曜、13日水曜、14日木曜、総務産業建設委員会、予算分科会。20日水曜、予算決算委員会。21日木曜、議会運営委員会。22日金曜、閉会日。 議会の傍聴。傍聴を希望される方は、当日に米原市役所本庁舎5階、議会事務局へお越しください。本会議の中継、開会日、一般質問、閉会日の本会議の模様を、伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。http://www.kenasakusystem.jp/maibara-vod/ QR コードが記載されています。議会だより編集委員会、委員長香取和幸、副委員長山口久志、委員振門大輔、藤田正夫、中川正文、山本克美、編集委員の方々の写真が掲載されています。編集後期、今年も暑い夏が過ぎ、少し肌寒い季節となってきました。猛暑日などの影響もあってか、年々夏を感じる時期が長くなり、一昔前に比べ、秋を感じる時期が少なくなってきたように感じます。秋といえば、食欲、芸術、スポーツ、読書などなどありますが、皆さん、今年の秋は何の秋でしたでしょうか。さて、世間では、長きにわたり芸能界を牽引し、様々な時代の象徴となってきたと言っても過言ではない、大手芸能事務所が廃業しました。廃業の起因となった性加害問題。芸能の世界に夢と希望を抱いて狭き門をくぐり抜けたのに待ち受けていたのはあまりにも酷な現実。相当な圧力により何もかもを揉み消してきた加害者。その加害者が亡くなってからしか暴けなかったメディアの情けなさ。報道とは一体何なのかを深く考えさせられました。被害者が泣き寝入りする世の中になってはいけない。困っている人がいたら、そっと手を差し伸べることができる人がどれだけいるだろうか。山口久志。
議会活動紹介、議活。常任委員会、行政視察研修、先進地の事例を市政に生かす。総務産業建設常任委員会、行政視察研修。新幹線駅活用、試される行政の本気度。7月27日に、富山県高岡市で、北陸新幹線高岡駅開業に向けた周辺整備事業について視察しました。高岡市では、民間開発と官民連携によるエリアマネージメントを導入し、景観、環境、防災に配慮した街づくりと交通アクセスに関する総合調整を図っており、包括マネジメント組織の立ち上げの課題など多くの知見を得ました。28日には福井県敦賀市で敦賀駅西地区土地活用事業における民間資本を活用したサウンディング調査について視察しました。直営で実施された調査では、企画段階から民間の意見を聞きながら事業計画を進められていったとのことでした。行政の本気度が試されており、民間の需要を把握しながら事業を構築することの重要性を強調されていました。敦賀市の書店、知恵並木での視察の様子の写真が掲載されています。健康福祉教育常任委員会、行政視察研修。子どもたちが自分らしく安心して暮らし学べるように、10月10日に東京都武蔵野市で、子どもの権利条例について学ぶ機会を得ました。子どもの権利は児童の権利に関する条約で謳われており、日本も1994年に批准しています。本視察では、この条約を踏まえて制定された条例の問題意識や施策展開について学びました。11日には、東京都立川市の 東京賢治シュタイナー学校を訪問しました。同校では宮沢賢治の精神に根ざしたシュタイナー教育、育つために必要な知識を子供が自然に理解することを目指すを通して、目標を見つけ能力を生かして未来を切り開く教育実践について学びました。東京賢治シュタイナー学校での視察の様子の写真が掲載されています。米原駅東口駅前開発特別委員会、新幹線停車駅前、関西、北陸、東海地方の接合地という地の利を生かして、サウンディング型市場調査、その結果は、10月2日に米原駅東口の公有地、私有地及び県有地のサウンディング型市場調査、民間事業者から広く意見や提案を受ける調査の実施結果について説明を受けました。提案された内容は、ホテル、駐車場、研究、開発拠点、マンションなどで、市の基本的な考え方として、県と協力し、私有地と県有地を一体的に利用する民間事業者を公募型プロポーザルで募集することなどが提示されました。委員からは基地の土壌汚染の課題など質問が相次ぎました。議会デジタル化、校長推進委員会、市民の声を集め、より良い姿勢とするために、校長の手法の調査研究を進めています。8月3日、甲賀市と近江八幡市で校長の取り組みを視察しました。甲賀市では、委員会代表質問を中心として、校長の結果の活かし方について学び、近江八幡市では、屋外街頭で行われている議会報告会など、新たな手法について知見を得ました。また移動中の車内では、議員活動支援タブレットを活用し、委員会の見える化について、車中会議を行いました。甲賀市の委員会室にて、会議の様子の写真が掲載されています。発行、滋賀県米原市議会、議会だより編集委員会。発行責任者、今中力松。郵便番号 521-8501 滋賀県米原市米原1016番地電話 074953-5134 ファックス 074953-5159 E メール giki@city.mabara.lg.jp 米原市議会だよりの音声版も発行しています。お問い合わせ、お申し込みは、米原市社会福祉協議会、電話 54-3100 まで。これで、米原市議会だより、米原シティカウンシル第74号を終わります。以上、音訳ボランティア、やまびこがお届けいたしました。ご意見ご感想を、ボランティアセンター、電話 54-3100 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。